ただいまより、主の年2023年5月28日のペンテコステ聖日礼拝を執り行います。招きの御言葉、ご起立ください。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そして、エルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。賛美歌67番を賛美します。詩編講読、詩編第51編、講読詩編の59ページになります。詩編第51編、指揮者によって賛歌、ダビデの詩、ダビデがバトシェバと通じたので、預言者ナタンからダビデのもとに来たとき、神よ、私を憐れんでください。深い御憐れみをもって、背きの罪を拭ってください。あなたに背いたことを私は知っています。あなたのみに私は罪を犯し、 あなたの言われることは正しく、私は咎の内に産み落とされ、あなたは秘義ではなく誠を望み、ヒソプの枝で私の罪を払ってください。私を洗ってください。喜び祝う声を聞かせてください。私の罪に御顔を向けず、神よ、私のうちに清い心を創造し、御前から私を退けず、御救いの喜びを再び私に味わわせ、私はあなたの道を教えます。あなたに背いている者に、神よ、私の救いの神よ、流血の災いから私を救い出してください。主よ、私の唇を開いてください。もし生贄があなたに喜ばれ、焼き尽くす捧げ物が御胸にかなうのなら、打ち砕かれ悔いる心を、神よ、あなたは侮られません。御胸のままにシオンを恵み、その時には正しい生贄も焼き尽くす完全な捧げ物もあなたに喜ばれ、ご一緒に主イエスキリストが私どもに教えくださいました主の祈りを祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。ご着席ください。聖書を朗読します。聖書は2箇所ございます。まずはじめにヨハネによる福音書第20章19節より23節、新約聖書の210ページです。ヨハネによる福音書第20章19節より23節。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とをお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように。父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。 そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。もう一箇所お読みします。使徒言行録第二章一節より四節、新約聖書214ページになります。新約聖書214ページ、使徒言行録第二章一節より四節。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。祈祷を捧げます。天の父なる神様、ペンテコステを迎えたこの聖日に、あなたが私ども一人一人をこの教会へと呼び集めてくださり、あなたを共に礼拝することができます恵みを心より感謝いたします。どうぞこの時、私ども、礼と真理をもってあなたを礼拝することができますように。どうぞこの礼拝において、あなたの聖なる皆のご栄光を豊かに表してください。そして、あなたの命を、あなたの救いのご計画を、私ども一人一人にお示しください。2000年の昔に、弟子たちに聖霊が注がれたように、どうぞ私ども一人一人にも、あなたの霊を、聖霊を豊かに注いでください。そして、あなたから託されたご計画のうちに、力強く踏み出していくことができますように。そのことのために、この礼拝に奉仕をします奉仕者一人一人を、あなたが強めてください。主よどうぞ、今この時、日本中において、世界中において行われます、主の日の礼拝一つ一つを、あなたが豊かに祝福してください。主よ、教会の交わりを覚えて祈ります。教会につながります一人一人を、あなたが豊かに、この日も、新しく始まる一週間も、あなたの豊かな祝福のうちに満たしてください。幼い者から年老いた者まで、またそれぞれに病を抱えている者、治療中の者、課題問題を抱えている者、助けを必要としている者、さまざまな事情によって、今この時、この教会において礼拝を捧げることができないでいる者、どうぞ一人一人をあなたが守り、導いてください。そして、この礼拝を終えた時、あなたから使わされていくそれぞれの場所において、あなたから託されている御業に励んでいくことができますように強めてください。主よ、私どもの教会が置かれている埼玉上尾キャンパスに建てられている聖学院大学、聖学院緑幼稚園の働きを豊かに祝してください。そこに集う一人一人をどうぞあなたがお支えください。また、駒込にある聖学院の諸学校の働きの上に、どうぞ豊かな祝福を与えてください。主よ、この地上において、ウクライナの地を含めて、多くの人々が傷ついている紛争、戦争が続いております。どうぞ、苦しみ、悲しみの中にある一人一人を、あなたが 慰め、励まし、救い出してください。また、日本において、世界中において、さまざまな災害が続いております。どうぞ、あなたの守りのうちに、苦しんでいる一人一人を助け出してください。どうぞ、この地上に、あなたにある平和を実現してください。また、そのことのために、私ども一人一人を、あなたの平和の道具としてお持ちくださいますように。これより御言葉に預かろうとしております。本日このペンテコステの礼拝のために、あなたより特別に立てられました牧者をあなたが強め、その口を強め、そして聞く私ども一人一人の耳をあなたが開いてください。御前に集う私ども一人一人をあなたの御言葉にふさわしいものへと変えてくださいますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。説教の前に、これより証しをしていただきます。本日は赤田隆子姉妹に証しをしていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
2023年のペンテコステを迎えました。この恵みを皆さんと共に分かち合える喜びに感謝したいと思います。私はクリスチャンの家庭で育ったわけではなく、また見渡してみましても親戚に一人もクリスチャンを知りません。ですから私は高校生になるまで教会というものを具体的には知りませんでした。そんな私を神様は教育の場を通して信仰の道へと導いてくださったと、そう強く思っています。私が通った高校は聖霊高校といいまして、聖霊と特別な名前がついた秋田県で唯一のミッションスクールです。初めて聖書を手に取り、シスターによる宗教の授業がキリスト教との出会いとなりました。忘れられないと言いますか、衝撃的だった授業があります。私が高校に入学したばかりの1996年4月1日に廃止された雷予防法を皆さんはご記憶にありますでしょうか。私はそれまで雷病がどんな病気なのか全く知りませんでした。授業では患者さんの写真を見ながら、国による強制隔離の実態を知りました。シスターの国家もこのような間違いを起こすのだという静かな声で怒りに満ちた言い方が忘れられません。中学生までの私は先生が授業で国家に対して何か意見をするというのを見たことがありませんでしたので、とても驚き、だから強く記憶に残ったのかなと思います。また、次の年の1997年には、マザー・テレサが亡くなりました。弱いところに置かれている人々に寄り添う生き方のモデルとして、愛とは何でしょう、人権とは、平和とは何でしょうなど、なかなか答えの出ない、そんな授業を通して、高校生なりに様々な考えを巡らす時間をたくさん与えられたと思います。私が出会ったたくさんのシスターたちもまた、教育という場にあって、口で諭すだけではなく、神様の御心に沿った実際の行動が伴っている先生たちばかりでしたので、とても説得力があり、高校生という多感な時期に心の深いところを耕してもらったと思っています。いつも弱い立場に置かれている人に寄り添う心を持つこと、知ること、関心を持つこと、自分にできること、考えること、それは 今までずっと自分なりに続けていることの一つです。その後、大学はプロテスタントでしたので、雰囲気がガラリと変わりましたが、私の環境も大きく変わり、親元を離れて初めて県外での生活、また音楽を学ぶ日々というのは、悩みや葛藤が常につきまとって、たくさんの牧師や大学のチャプレンの礼拝を通して御言葉に聞く機会が多かったことで、癒され、支えられ、随分励まされました。特に記憶にあるのは、西洋音楽史というあまり楽しくない授業ですけれども、この授業の中で先生が何かの時に、人間は死んで灰になって終わるわけがないでしょう。そのように言われました。その人は死んで灰になって終わるわけがない。その後の授業の話はよく覚えてないのですけれども、このことは社会人になってからもずっと忘れられず、私もいつも、そうだ、この世で全てが終わるのではないと思い続けてきました。クリスチャンホームとは縁のなかった私ですが、ゆくゆくは教会につながるきっかけを7年間このようにしてミッションスクールという場を通して神様は与えてくださいました。人生にとって最も大事なもの、必要なものをその時はわからなかったけれども、高校も大学も私に提供してくれていたということです。見よ、兄弟が共に座っている。なんという恵み、なんという喜び。詩編133編1節です。この御言葉は、とても美しい礼拝の様子を描いていると思います。人と人とを結び合わせる神様の愛の力、聖霊の働きがあるということに気づかされます。私の人生は、牧師家庭として、こうして教会に集うお一人お一人と、これから教会で出会うであろう人々との間に、役割が与えられているように思います。ですから、私の人生は神様の愛による一致こそ確かなもの、それが真理だと信じて歩むものに変えられました。この世界は未だ人類全体が分かれて争っている状況。これが一体いつまで続くのでしょうか。時代が変化するそのスピードがとても速いので、私もまたこれまでの人生の中で新しい価値観に出会い、世界の見つめ方がクリスチャンになってからかなり変えられているということに気づかされます。はっきり言えることは、私の力の源は神様であり、不安や困難なことにぶつかっても、前向きに生き生きと歩む力を与えてくださる神様を信じます。そして神様につながる心を持つ兄弟姉妹としてお互いを認め合って、神様に助けていただきながら、お互いの間に平和を作り出す。そのような交わりをこの教会で実践するものでありたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、私たちが今朝このようにして集められ、これから小倉先生の御言葉を通して、今日という素晴らしい日が与えられ、新しい一週間を歩めますことに感謝します。私たちが共に生きて、礼拝できることの恵みを受け取って、この教会に集うお一人お一人の日々が、一層神様によって祝福されますように、尊き我らの主、 イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌183番を賛美します。ご起立ください。着席ください。本日は来たりませ造り主なる御霊よと題して小倉義明牧師にご説教いただきます。小倉先生は女子聖学院短期大学の宗教主任時代に当教会で協力牧師としてご奉仕をくださいました。また学校法人聖学院にて聖学院院長、女子聖学院中学校高等学校の校長先生など、要職を歴任して来られておられます。どうぞよろしくお願いいたします。
ペンテコステにあたりまして、お招きをいただいてこの御用を果たせますことを心から感謝しております。今のお証しを伺いまして心に染み入りました。もう今日はこれでいいんじゃないかと思うくらいでありますが、ご指名でありますのでお言葉を取り次ぎさせていただきます。ペンテコステ、聖霊降臨日ですね。お読みいただきました使徒言行録の第2章、この場所は普通教会の誕生あるいは成立と言われている箇所であります。この大人の礼拝の前の、教会学校でも、教会の誕生日ですというお話が出ました。その通り、聖霊降臨日を守る転居とされてきた箇所であります。確かに歴史的に申しましてその通りでありますけれども、今朝は少し異なる角度から聖霊が作り主でもあられる、その作り主なる聖霊が教会を作られたんだと、こういう賛美告白をご一緒に学んでみたいと思うのであります。作り主なる御霊というこの表現は特別の思いを込めた賛美告白であります。作り主と申しますと普通はですね、主なる父なる神を思い浮かべますね。ところがここでは聖霊が作り主として称えられているのであります。聖書の神様は無論三位一体の神でいますから、そのように理解することも可能でありましょう。ヨハン・セバスチャン・バッハはそのような思いを込めてでありましょうね。来たりませ、作り主にして御霊なる神よという題の教会カンタータを作曲しておりますね。私たちは聖霊が作り主でもあられるというこの特別に聖霊への強調の中にですね、込められた賛美告白の意味を今朝は特に探し求めてまいりたいと思うのであります。